聖書を朗読いたします。旧約聖書ホセア書第14章2節から10節。イスラエルよ、立ち返れ。あなたの神主のもとへ。あなたは咎につまずき、悪の中にいる。誓いの言葉を携え、主に立ち返って言え。すべての悪を取り去り、恵みをお与えください。この唇をもって誓ったことを果たします。アッシリアは私たちの救いではありません。私たちはもはや軍馬に乗りません。自分の手が作ったものを再び私たちの神とは呼びません。親を失った者はあなたにこそ憐れみを見出します。私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。まことに私の怒りは彼らを離れ去った。梅雨のように私はイスラエルに臨み、彼は百合のように花咲き、レバノンの杉のように根を張る。その若枝は広がり、オリーブのように美しく、レバノンの杉のように香る。その陰に宿る人々は再び麦のように育ち、ブドウのように花咲く。彼はレバノンのブドウ酒のように称えられる。ああエフライム、なおも私を偶像と比べるのか。彼の求めに応え、彼を見守るのは私ではないか。私は命に満ちた糸杉、あなたは私によって実を結ぶ。知恵ある者はこれらのことをわきまえよ。わきまえある者はそれを悟れ。主の道は正しい。神に従う者はその道に歩み、神に背く者はその道につまずく。新約聖書マルコによる福音書第1章1節から8節。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。その通り洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、10月最後の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。あなたは私たちに命を与えてくださり、また私たち一人一人に賜物を与えてくださっています。しかし私たちはあなたが与えてくださった命や賜物を自分のものと勘違いし、あなたのご栄光を表すためではなく、自分のために用いてしまっています。昨日までの一週間も自分中心に生き、言葉と行いと思いによってあなたのご栄光を汚し、隣人を傷つけてきたことを御前に告白いたします。どうか私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく生かし、新しい一週間へと使わせてください。この礼拝にあなたが大沢瑞樹先生を説教者として使わせてくださったことに心より感謝いたします。聖霊で 豊かに先生を満たしてくださり、力強く御言葉を語ることができますよう支えてください。先生が取り継ぐ御言葉を通して、私たちがその御言葉の豊かな恵みに預かることができますよう、私たちの心をも開いてください。大沢瑞希先生の神奈川連合長老会の巡回教師としてのお働きを祝し、導き支えてくださいますように。本日の手術礼拝後に行われる創立150周年記念バザーとカレー食堂を祝し、豊かな交わりの時としてください。その収益は能登半島被災地支援のために捧げられます。このことを通して、またこのことをきっかけとして、微力ではあっても被災地と被災者を仕えていく働きに仕えていくことができますように。11月にも記念事業が行われます。記念展示会やコンサートや講演会が行われ、城教会の150年史も出版されます。それぞれの準備を導き、そのために奉仕してくださっている方々の働きを支えてください。これらの記念行事に多くの方々をお迎えすることを通して、私たちの教会が伝道の御業に仕えることができますように。本日、藤掛先生は万山町教会の手術礼拝で説教奉仕をされています。先生のお働きを支え、ご健康を守ってください。また佐藤純神学生は聖学院教会に招かれ、手術礼拝の説教奉仕をされています。聖霊の働きによって力強く御言葉を語ることができますように、最終学年の後期を歩まれている佐藤神学生が、使わされる日に向けて良い備えをしていくことができますよう、導き、支え、守ってください。また本日、一人の姉妹が浦賀教会の総額奉仕をしています。その奉仕を支え、浦賀教会の礼拝があなたへの賛美で満たされますように。浦賀教会だけでなく、神奈川連合長老会に連なる諸教会の主の日の礼拝を豊かに祝してください。まもなく11月を迎えます。11月の教会の営みを導いてください。10日には5年ぶりに、教会学校の子どもたちと大人たちが一緒に礼拝を守る総員礼拝が行われます。普段分かれて礼拝をしている子どもたちと大人たちが共に礼拝できることの恵みと喜びとを味わい、一つの神の家族であることを実感できますように。またその後、子ども祝福式も行われます。教会に連なる子どもたちがあなたの祝福を豊かに受けて成長していくことができますように。教会に子どもたちが招かれていることは、私たちにとって本当に大きな喜びです。私たちが子どもたちのことを覚えて祈り、子どもたちに信仰を継承していくことができますよう支えてください。24日は日本キリスト教団の謝恩日です。あなたの御業に仕えて働かれた引退教師の方々の生活が支えられますように、私たちがこのことを覚え、祈りと献金と思ってお支えできますよう導いてください。また24日の幽霊拝は青年伝道幽霊拝として行われます。一人でも多くの青年をこの礼拝へと招き、あなたを信じて生きるところに本当の希望があることを示してください。その準備のために奉仕する青年たち一人一人を祝し、支えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方々が毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養われ、日々の歩みを支えられますように。クリスマスに向けての教会学校の営みを導き、奉仕する教師一人一人を豊かに用いてください。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝してください。学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、生徒たちが主イエスキリストと出会い、人生の土台を与えられますように。10月の下旬を迎えてもなお暑さが残り、気温差の大きい日々が続いています。体調を崩している方々を顧み、癒しと回復とを与えてください。ご高齢のため、 病のために終わりを覚えている方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安とを与えてください。心身の重荷を抱えている方、平日の歩みの中でいろいろな葛藤を抱えている方、家族の介護や看取りをしている方、孤立して絶望を感じている方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、またキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。どうかあなたご自身がお一人お一人に語りかけてくださり、信仰の告白へと導いてください。来週、日本キリスト教団総会が行われます。どうか日本キリスト教団が教団信仰告白に固く立って、全体教会を形成していくことができますように、力強く導いてください。能登では地震と豪雨によって被災され、困難の中で生活をしている方々がいらっしゃいます。あなたがその方々の傍らにいて、慰めと支えとを与えてください。復興・復旧のために必要な物資や人材を備えてくださいますように。世界でも戦争や災害が続き、特にパレスチナでは、イスラエルがイランに報復攻撃を行い、戦争が拡大しそうな気配です。どうかこの愚かな戦争を終わらせることができますよう導いてください。日本では本日衆議院選挙が行われています。選挙で選ばれた方々がこの国の政治を正しく行っていくことができますよう導き支えてください。また私たちが為政者のために取りなし祈っていくことができますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今読んでいただきましたマルコによる福音書は、その初めに今語り始めることは神の子イエス・キリストの福音の初めだと宣言します。それはこの言葉が語りかけられているすべての人にとって間違いなく福音、良き知らせ、あなたのための良き知らせなのだと断言することから始めます。言い換えれば、私たちは福音の中にすでに巻き込まれている、そう語っています。もう福音は始まった、あなたのための良い道がここにある、この喜びにあなたも一緒に生きようと招いています。一度も会ったことのない、私のことなど知るはずもない人が、あなたがそこにすでに巻き込まれている良い出来事、良い知らせがある、それをあなたに伝えると語りかけてきます。これはもしかしたら現代に生きる私たちにはとても分かりにくいことであるかもしれません。私たち誰にとっても良いことというのは、価値観が多様化した社会において分かりにくくなっています。しかし、そんな私たちであるからこそ、この知らせは今を生きる私たちにとっての福音、良き知らせであると思います。私は最近ある一人の心理師の本を何冊か読みました。その中で、現代人の苦しみは 多様化した社会で孤独に生きなければならないことだという趣旨のことが書かれていました。人間にとっての大きな喜び、それは感じた喜びを分かち合うことだ。共に生きる人と喜びを分かち合って生きていく、そこにより大きな喜びを感じる。私たちはもともとそういうふうにできているけれども、価値観が多様化しすぎた社会では共感を得ることが難しい。近くの人とも自分の感じた喜びを分かち合うことが難しくなっている。現代社会は一緒に喜ぶという機会が極端に少なくなっている。そのためにひどく不安な社会になっていると言います。価値観が多様化しているとは、自分の人生を支えるものが他の誰かにとっては良いと言えない、そういうことです。自分はこの生き方で良いと思っていても、そこに喜びを感じていても、その喜びを分かち合うことが難しい。そこで結局孤独になっていく。そこに現代の私たちの苦しみがあるというのです。そういう中で生きているのに、福音の良い知らせは私たち誰にとっても良い知らせであると断言します。あなたはもうそこに巻き込まれている、宣言します。不思議なことです。会ったこともない、私のことなんか知るはずもない、2000年以上前の福音記者が、これはあなたのためのイエス・キリストの良き知らせだと語りかけるのです。そしてもっと不思議なことは、私たち価値観の多様化した現代人にとっては押しつけがましいとしか言いようのないこの知らせを聞いた者が、その中に本当に自分の良き知らせを発見するということが起きていることです。毎年洗礼を受けて、この福音を自分の喜びとする仲間が教会に加わっている現実があります。千差万別、誰とも分かち合うことのできない自分を孤独に生きなければならなかった私たちが、そのさまざまな境遇から福音に、イエス・キリストにどうしようもなく惹かれるということが起こる。それぞれのイエス様との人生の物語が生まれ続けていることに、純粋に神の技を見る経験を私たちはしています。誰にとっても語りかけられる福音、イエス・キリストの良き知らせ、それぞれの小さな小舟のような孤独な個人である現代人にも語りかけられる良い知らせ、それは誰にでも当てはまるからといって、ジッパ一からげフリーサイズの良き知らせではありません。顔と顔を合わせるように、目と目が合うようにして、私たちはイエス・キリストと出会うのです。そしてその神様が示されるキリストと生きたいと願う者が、こうして毎週礼拝を捧げています。私はこれこそが奇跡だと思います。 これは聖書に記されている他の目覚ましい奇跡に勝るとも劣らない奇跡だと私は思っています。2000年以上前に地上に来られた神の子が、もう姿は見えないのに人間と出会い続け、従っていく人が生まれ続けています。こんなに不思議なことはありません。イエス・キリスト、このお方が今も生きておられ、私たちと出会ってくださり、一つになれない私たち、個性バラバラの私たちへの良い贈り物であり続けてくださる、このことを変わらない、色あせない、同じ現代人の孤独を生きる私たちが、この私を、またあなたを生かす喜びとして、イエス・キリストの福音を2000年前の福音書記者と今は声を合わせて伝え続けています。シロ教会は創立150年の記念の年を過ごしているということを、連合長老会の教師会で関連行事のことなどを聞きながら伺っております。皆さんもこの150年の神様の喜びの技の中に巻き込まれながら心に座っておられる奇跡のお一人お一人です。そしてまた私もキリストの喜びに生きる仲間です。私は母方の家系からたどると5代目のキリスト者になります。初代は長野県の上田市あたりの武士で、武士からキリスト者になりました。おそらく明治の頃の最初期のプロテスタント教会の信徒でした。我が家の初代のキリスト者は、この横浜の地の伝道にも大きな働きをした宣教師のバラから洗礼を受け、現在の日本キリスト教会上田教会の長老を務めました。そこから5代目の私に至るまで、時代は変わりに変わりました。大きな戦争が何回もあり、スペイン風邪、関東大震災のような天災もあった。私が生きている間だけでもいくつも大きな地震や大雨の被害があり、コロナ感染症の影響もありました。今年の初めは石川県金沢市におりましたので、能登半島地震も経験いたしました。あらゆるものが形を変えていく、そんな中で我が家の初代のキリスト者が渡したバトン、すなわちイエス・キリストが私たちのためにいるということが、この私まで届き、そして私の子供にも届いて、6代目に受け渡されています。バトンといっても目に見えるようなものではありませんけれども、ずっと私の家族の中で、それこそ後ろ教会が歩んだ年数と似たような長さの中で受け渡され続けて、今日また私がここにいる仲間と共に受け渡そうとしているバトンなのです。家は本当はバトンを受け渡すなどとはおこがましいのです。イエス・キリスト生けるこのお方が教会を生かし続け、私たち人間とご自分を結びつけてくださる、出会い続けてくださっているのです。私たちの引き継ぐべき信仰のバトン、いいえ、信仰者を生み出し、その信仰を支えられるランナーは主イエスです。 主イエスこそが主人公、中心です。福音書記者マルコはこの白教会の中心、私の家族の中心でもある福音、イエス・キリスト、このど真ん中を語り出しています。神の子イエス・キリストの福音の始め、それはすべての人にとっての良い知らせ、神の子イエス・キリストのことです。驚くほどシンプルです。もう福音が始まっている、私のこととして聞いてよい、いわば神様の人類総喜び計画、勝手に名前をつけましたけれども、でもそういうことなんです。人類総喜び計画が準備からスタートの段階まで来たんだとマルコはここで語っています。そして続けて旧約聖書を引用して、旧約時代から神様が計画されていた壮大な計画、壮大な計画であることを語っています。荒れ野に道を備えるということは、道がないような人の住めないところに計画の出発点があるということです。そしてここが最も面白いところなのですが、ヨハネという神様が選ばれた人が旧約聖書に記されている通りに使わされます。そしてその人物は私たちの罪の許しを得させるために使わされる人だと言います。今日もしかして初めて教会に来られた方がいらっしゃるかもしれません。あるいはまだ聖書がよくわからない、イエス・キリストってそんなに大切という思いを抱きながら座っている方、学生さんとかもいるかもしれません。今の話を聞いて、聖書の理解しにくいメッセージトップ3の一つが出てきたと思ったかもしれません。ヨハネの働きについて4節にこう書いてあります。罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。そのまま読んだら、あなたは罪を犯しているから悔い改めて洗礼を受けなさいって言われていると受け止めるでしょう。教会に来ると、あなた罪がありますよ、その罪悔い改めてくださいと言われる。私もキリスト者の家庭で育ちましたけれども、しっかりと反抗期がありました。親に反抗するということももちろんしましたけれども、神様にも反抗していました。まるで自分の自由を束縛して道徳的にしつけようとする親のおこごとのようで、罪罪言われるのが苦しくて嫌だったのです。もちろん自分は警察に捕まるような犯罪は犯していない、そういう罪は犯していないと反発しながらも、一方で自分のダメさ加減もよく分かっていました。自分の生活を見ても日々悪いことをしてしまい、そんな自分を強い意志で変えるなんて無理だとよく分かっていました。だから罪人だと言われることが悲しくもありました。悔い改めましたなんて言えたもんじゃないし、そう言ってる教会の人は偽善者だって思ったんです。でも今ならわかります。聖書が言う罪って自分が思っていたようなものではないということ、刑務所に入るような罪、道徳に反する罪、そういう罪のことを指しているのではなくて、神様と一緒に生きる道から外れているということなんだ。イエス様なしで生きることを罪って言っているんだと。 だから悔い改めというのも単なる反省ではないですし、自分の強い意志で悪いことに抗うということでもない。イエス様と一緒に生きる道に立ち返ること、一緒に生きようと手を差し伸べてくださるイエス様、自分なんてダメだと立ち上がれない私のもとに来てもう手を握っていてくださるイエス様と一緒に生きる歩みを始める、そのことを聖書は悔い改めと言っていることが分かりました。そうしますと、ますます2000年以上前に生まれたイエス様がどういうお方なのかが知りたくなります。一節に記されたイエス・キリストが私たちになくてはならないお方だということがどういうことなのか、私たちが生きる今、本当に多くの苦しみがあります。物はあふれるほどありますけれども、それで心が十分に満たされるわけではない。あらゆる多様な価値観の中でその種類が増えれば増えるほど自分の価値を小さく小さくしてしまわなければならなくなっている私たちです。その私たちに、あなたは神の子を贈られるほどの価値がある存在なんだと、それを証明するために神の一人子であるイエス様が私たちのところに来てくださったのです。一節はそういう宣言として読むことができる。本来なら人間は、7節に書いてありますが、ヨハネが代表するようにイエス様の履物の紐を解く値打ちもないようなものです。履物の紐を解くというのは奴隷の仕事です。そう表現されるほどに神様と離れた低いところにいる私たちにあえて近づいて良いものをあげたいとイエス様がご自分を差し出してくださいました。それが私たちの主です。私たちと距離を置くのではなくて最も近くに来てくださった。遠い存在でいることに耐えられず私たちのところに来てくださった。神様のことがわからない、そして本当の自分の価値を見失っている私たちのために、私たちの本当の価値を決めるのは会社でもない、学校でもない、政治でもない、また多様な価値観の中で誰とも共有できずに自分だけが満足し、でも本当は誰とも共有できない孤独な不安をもたらすばかりのあれやこれやではありません。私たちの揺らぐことのない価値はイエス・キリストのうちにある。このお方が私たちと共にいること、あるがままの私たちをかけがえのない宝として取り扱ってくださる。私の価値はこのようにしてイエス・キリストが表してくださっている。そのことが私たち自身にも分かるように神の霊である聖霊をも送ってくださるのだと8節で語っています。私たちのことをどこまでもどこまでも諦めない神様の愛の追跡を私たちは受けているのです。あなたを諦めない、あなたが本当に歩むべき道へあなたを招く。私たちにとってこれ以上嬉しいことはありません。 自己肯定感という言葉が言われるようになって随分経ちました。私も3人の小学生の娘を育てながら、日々健全な自己肯定感を育てることは難しいなと思わされています。ちょっと叱られただけで私なんかといじける、一人を褒めると他の子がどうせ私なんかという、小学生でもそんなです。社会に出て大人になったらそんなふうに自分を貶めることがなくなるのでしょうか。いい学校に行き、いい会社に勤め、したいことがしたいようにできれば自分は尊いと思えるようになるのでしょうか。そんなことはないのです。それらは時代や月日とともに移り変わるもので、そこに自分の価値を見出していればいつまでたってもぐらつきます。しかしイエス・キリスト、このお方は私の価値を私が見失うときにさえ変わらずに、あなたは私の宝だと言い続けていてくださるのです。時代がどれだけ変わっても、そのお方と離れて生きることはもはやできません。あなたは価値がある、キリストの命をかける価値がある、そう言っていただくときに、罪を悔い改めることは私たちにとって受け入れがたいことではなく、進んでしたいことになるのです。洗礼を進んで受けたいと思う。教会はこの愛を伝えるために存在します。私が神様に対しても教会に対しても反抗的だった中学生時代を知る教会の長老が、洗礼を受けるときにお祝いのはがきをくださいました。私はそのはがきに書かれた言葉をずっと忘れることができません。教会の宝である水木ちゃん、おめでとう。嬉しくて嬉しくて、小さなカードに書かれた言葉はずっと私の心の中で生きて響いています。教会の宝、それは本当は神様の宝という意味です。神様の宝である〇〇さん、〇〇ちゃん、ここに誰もが自分の名前を入れてよいのです。初めてここに来た人も自分の名前を入れてよい。イエス様の命が込められた神様の宝である私たちなのです。私たちの能力や持っているもので決められるのではない。朽ちない価値がキリストのゆえに与えられています。イエス様は私たちのために、私たちが失われることのないように十字架にまでかかってくださり、私たちの命の価値をこれ以上ないほどに高めてくださいました。ここに私たちの喜びがあるのです。この喜びのうちに新しい一週間を歩み出したいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちが自分の価値を見失っている時も諦めずにいてくださり、イエス様を私たちのために備えていてくださったことを感謝いたします。イエス様がいてくださるから、イエス様が一緒に歩んでくださるから、私たちは安心して歩き出すことができます。送り出される一週間、 またさまざまな未知なことがあると思いますけれども、しかしそこにおいてもあなたは共に歩んでくださいます。どうぞそのことを喜びながら歩む一週間とさせてください。まだ自分の本当の価値を知らない人がいましたら、神様がどうぞその喜びの知らせを届けてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。